学園祭が終わると中間試験が待っていた。私らはしばらくゲームを我慢して試験勉強に専念したけど、始まってしもたら試験はあっという間に終わってゲーム解禁。
あ、久しぶりにのんびりできる。
そやね。それにしてもエミーってすごいわよね。日本語のテスト受けられるんだから。日本語はどこで覚えたん？
日本に来てからおばあちゃんに習いました。エミーのおばあちゃん日本人ですね。
え、エミーっていつから日本にいるの？
4年前です。京都でやっとパパがボードゲームのお店を出せるようになったので引っ越してきたです。
そうやったんや。
ところで緑のお店はどこにあるですか？
ここよ。
よくわかんないです。
まあこっち来たばっかりだし仕方ないわよ。
でもエミー、京都の道って覚えやすいんよ。五番の目みたいに道が全部直角に交わってるから、東西南北さえ頭に入ってれば歩けるん。
5番？
五番っていうのは囲碁に使うボードのことよ。
おお、囲碁知ってます。エミーはまだルールよくわからないですけど、でもそう考えたら理解できた気がしますね。地図で見ると緑のお店は北だからこっちです。
そっちは西。あれ、ひょっとして
エミーって
方向音痴？
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。
こんにちは。
いらっしゃい。お揃いで。
かわいいお店ですね。
ん？その子は？
友達のエミ。ドイツから来たんだよ。
へえ、ドイツから。
はじめまして、エミリアです。
本場の人にとっちゃ小さくて物足りんかもしれんが、ゆっくり見てってくれよ。
おお、小さくなんかないです。日本のゲームショップ初めて。とっても興味深いですね。エルフェンランド。
エルフェンランド？
懐かしい。ドイツにいた時これよく遊びました。パッケージ小さくなったですね。
ああ、だがボードもコマも昔のままだよ。よかったら遊んでみるか？
いいですか？
わー、綺麗なボード。
エミーも初めて見たとき感動しましたね。
このエルフェンランドはエルフやトロールが登場するファンタジー世界をプレイヤーが旅するイメージのゲームよ。自分の現在地を表すブーツを移動させながら、すべての街に配置したこのマーカーを回収していくのよ。
はー、私旅行大好き。
移動にはこの乗り物タイルとカードを使うわ。タイルとカードには同じ乗り物の絵が描かれているの。ゲームスタート時にそれぞれカードは8枚、タイルは4枚配られるわよ。そしてラウンドが始まったら順番でタイルを1枚ずつ道の上に置いていくの。これでこの道を通れる乗り物が決まるわ。 そしてこの時注意するのが地形よ。
地形？
この世界には草原、森、砂漠、山岳、川の5つの地形があって、それぞれ置けるタイルが決まっているの。
イノシシは草原と森、ユニコーンは草原と川以外、ドラゴンは川以外は全部大丈夫という感じですね。
この1とか2とかは？
それは移動に必要なコストの枚数よ。
コスト？
例えば草原にイノシシのタイルがあったらコストは1だからカードを1枚支払う。砂漠にユニコーンのタイルがあったらコストは2だから2枚支払う。
なるほど。
カードがないときは進めへんの？
いいえ、その場合はどれでもいいから3枚支払えば移動できるわ。これをキャラバンというの。
でもコスパが悪いのでどうしても進めないときの手段だと思ってください。
みんなの手札がなくなるか、あるけど出せない、もしくは出したくないとなったらラウンド終了。新たにタイルを4枚、カードを8枚まで補充して次のラウンドを始めて、4ラウンド終わった時点で一番マーカーを取った人が勝ち。ルールはこんなところね。
ありがとう、わかったよ。
面白そう。
じゃあ早速始めましょう。はーい。
これで1ラウンド終了ね。
これ楽しいね。本当に世界を旅してるみたい。
うん、
ねえねえ、早く続きやろうよ。
オッケー、残り3ラウンド、できるだけたくさんの街を回るわよ。
あーあー、そこ私も置こうと思ったのに。
やるわね。
結局4つ取り残してしもた。
私も。みどりちゃんは2つ。さすがみどりちゃん。
もうちょっとでコンプリートだったけどね。
ほな、あとはエミーだけやね。
はい、行きますね。まずはトロールで1、エルフで2、イノシシで3、ドラゴンで4、もう一度ドラゴンで5、最後に3枚払って6。
あ、
すごい。エミー、全部回っちゃったの？うまくいきましたね。
やられたわ。エミー、ゲームの世界じゃ方向音痴じゃないのね。
すっげー、エミー、また全部取ったのかよ。
ゲームだと方向音痴じゃないんだよね、エミーは。
いまだに近所でも迷子になるくせに。
エミー、来週には日本に行っちゃうんだよね。寂しくなるね。
どこにいても俺たちは友達だ。忘れるなよ、俺たちのこと。
毎日メールするよ。
ハンス、ヨハン。うん、絶対忘れない。私もメールするよ。嘘つき、アンナ、エミーの嘘つき。
エミ
ー、どうしたの？みどりちゃんが方向音痴とか言うから。
え、違うのよ、あれは。
ごめんなさい、違うんです。ちょっと昔のことを思い出して。これエミーがドイツで最後に友達と遊んだゲームなんです。エミー、その友達との約束守れなかった。
友達との約束？
アンナ、一番仲の良かった友達、小さい頃からずっと一緒、二人ともゲームが大好きで、それで約束しましたね。いつか二人で一緒にゲームを作ろうって。
あ、
エミーとアンナは離れ離れになってしまいましたが、どこにいても夢は変わりませんね。
夢？
はい、夢。世界中の子供を笑顔にする、そんなゲームを作るの、エミーの夢です。
エミーもゲームを？
そうなんだ、エミーもゲームデザイナー目指してるんだね。じゃあみどりちゃんと。
さっき。
みどりちゃん、どうかしたですか皆さん？
あ、いや、ちょっと。あ、そうだ、私この後用事あったんだわ。
やれやれ、こりゃ当分ひよっこのまんまかな。
みどりちゃん。
みどりもゲームデザイナー目指してるですよね。
え、なんで知ってるの、エミ。
はい、実は
私ゲーム作家になるって。
日本にも同じ夢を持っている子がいると知って嬉しかったです。
そうだったんだね。
でもみどりは言いたくないみたいですね。同じ夢を持つ者同士語り合いたいですが。
エミ、あの二人に相談があるんやけど。
お？
エミーがキエムを。本場ドイツで育った女の子、一体どんなゲームを。私だって遊んでみたいわよ、エミーのゲーム。でももしそれがすごく面白かったら、私なんか全然及ばないような才能だったら、つまらないプライドのせいであの子のゲームを見るのが怖い。
残念だ。
あ、
君はデザイナーじゃない。
うるさいわね、分かってるわよ。分かってるわ、そんな。え、小さい頃にした遊び。
はい、日本の子供がどんな遊びをしてるか教えてほしいです。
へえ、エミそういうの興味あるんだ。
ドイツ語ではボードゲームも子供の遊びもシュピール言います。どちらも楽しいことですね。もしかしたらボードゲームを作るヒントになるかもです。
あ、子供の遊びか。
鬼ごっことかかくれんぼとか。
でも日本っぽいものとなると。
だるまさんが転んだわ。
あ、いいかも。
それどういう遊びですか。よかったらこれからやりに行く。
はい。
でルールなんだけど、実は私あんまりやったことないのよね。
ほな私が。
お願いします。
だるまさんが転んだわ。鬼と子供に分かれて遊びます。
鬼？鬼って何ですか。
日本のモンスターだよ。大きくて怖いの。こんな角があるんだよ。
おお。
みんなでじゃんけんして鬼を決めたら、ほな鬼はあのキーのとこ。他の子供らはこの線からスタートします。ほんで鬼が後ろを向いてだるまさんが転んだって唱える間に、子供は鬼に近づく。
だるまさんが転んだ
で鬼が唱え終わって振り向いたら、その場で立ち止まって、鬼が見てる間は動いたらあかんの。もしそこで動いてしもうたら、その子は鬼に捕まってしまうん。
おお、捕まるとどうなっちゃうですか。
鬼に捕まった子供は鬼と手をつないで助けを待つ。もし鬼がだるまさんが転んだを唱える間に他の子供が鬼にタッチできたら救出成功。
だるまさんが
タッチ。1、2、3、4、5。
鬼はそこから10数えるから、その間にタッチした子も捕まってた子もできるだけ鬼から離れんの。
ストップ。
鬼がストップって言うたらそこで止まる。
そういえばそんなルールだったわね。
ほんでこっからは多分ローカルルールなんやけど、タッチした子が鬼の歩数を決める。
歩数？
大股で5歩とか小股で10歩とか。
大股で5歩。
誰にもタッチできひんかったらもう一回鬼をやるんよ。
3。
あとは誰も捕まってへん時に鬼にタッチできたら、鬼はそのまんまでもう一回。
確かこんな感じなんやけど。
ダンケミキ、すごく興味深いです。
実はとてもよく似た遊び、ヨーロッパにもありますね。
え、
ドイツでは山の牛、イギリスでは確か青信号赤信号って言います。どちらも親が後ろを向いている間に近づいてタッチする遊びです。
そうなんだ。
てっきり日本のもんやと。
でもヨーロッパのとちょっとルールが違います。日本の方が複雑ですね。ではやってみましょう。
あー、ほな行くよ。
はーい。最初の一歩。
だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。
あ、みどりちゃん。
え、今私動いた。
うん、左手が。どうもい、みどりちゃん。
ほな行くよ。だるまさんが転ん
だ。パッチ逃げろ。
スコール8910ストップ。今タッチしたあやちゃん。
そうだよ。
ほな歩数決めて。
じゃあ大股散歩。
散歩123。
まあそうよね。てか散歩って絶対無理でしょ。
あやずるいです。だって決めていいって言うから。
普通に考えて子供が鬼の歩数を決めるってどうかしてるわね。歩数は固定にすべきよ。10歩とか15歩とか。
そういう地域もあるみたいやけど。どうやったエミ、こんな遊びなんやけど、なんかヒントになった？
そうですね、一つ気になったですが、この遊びはどうやったら終わるですか？
終わり？
別に終わりとかないよね。
チャイムが鳴ったら終わる感じやろか。
そういえば子供の頃の遊びってそういうエンドレスなのが多かったような。鬼ごっことか缶蹴りとか。
そうですか、エンドレス。どうしたのエミ、このルールには問題がありますね。
まあ昔の子供の遊びだもの、今のゲームに慣れちゃったらつまんないわよ。
そんなことないですよ、緑。どんなゲームにも面白くなる可能性ありますね。今から私たちでだるまさんが転んだを面白くしちゃいましょう。
だるまさんが転んだを面白く。
はい、この遊びには大きな問題があります。それは子供の行動にご褒美がないことです。
ご褒美？
今のルールでは子供は鬼にタッチすることを目指しますが、タッチできても次のラウンドが始まるだけ。
まだやる？
同じことを繰り返す。あまり嬉しくありません。加えて捕まっている子供を助けに行く場合、鬼にタッチした子が
ストップ、
他の子供より不利になってしまいますね。つまり子供の行動にはリスクだけがあってご褒美がない。これではタッチに行くモチベーションが上がりませんね。
なるほど。そんなん考えたこともなかった。
嘘でしょ、たった一度遊んだだけで。
でもここに終わりとご褒美を加えてあげれば面白くなるです。まず子供は鬼にタッチできたらご褒美に1ポイント。逆に鬼は子供に逃げられた後、決められた歩数でタッチできたら1ポイント。あと鬼はみんなが交代でやりましょう。一人一回ずつ鬼をプレイしたらゲーム終了。一番ポイントを獲得した人勝ちですね。
本当にそれだけで面白くなるの？
ほとんど変わってへんけど。
はい、多分。あとはテストプレイですね。
じゃあ行くです。
はい。
だる
まタッチできたら1ポイント。
あれ、さっきまでと違う。
だるまさんが転んだ。あやです。
あー、しまった。
タッチできたら1ポイント。ということは子供同士の競争になる。結果従来のルールより動きが速くなり止まることが難しくなる。
だるまさんが転んだ。おお、なかなか上手ですね、二人とも。
すごいわエミ、たったこれだけのルールを加えただけでジレンマが生まれた。だるまさんが転んだがゲームになった。
だるまさんが転んだ。
タッチ
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ストップです。
あ、みんな逃げ足早いです。
鬼の動ける歩数も決めた方がいいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
もうちょっとです。残念。
じゃあこれでミキが1ポイントですね。
うん、いいなミキちゃん。
確かにこれはさっきよりやる気出るね。さあどんどん行きましょう。
じゃあ行くよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。タッチ。
やったー、これで3ポイント。
あやの勝ちですね、おめでとうです。
すごいね、こんなに楽しいなんて思わなかったよ。
うん、ちょっと
ルール変えただけやのに。
全てのゲームは進化の途中だとアレックス・ランドルフは言いましたね。
アレックス・ランドルフ、あのドイツゲーム界の神様。
古代フットボールからサッカーやラグビー生まれました。インドのチャトランガは将棋やチェスに姿を変えました。進化の連続から新しいゲームは誕生するですね。
進化の連続から。
私たちゲームデザイナーを目指す人間はそのことを理解する必要がありますね、緑。
そうね、確かにそのと。
え、あれ、え、エミ、なんで、まさか言っちゃったの。
いやいや、知ってたんだってエミ。
え、
でも緑ちゃんとなかなかそういう話ならへんって寂しそうにしてて。
そうしたらミキに相談されたです。
オッケー、ミキ、
そういうことならエミーにお任せですね。ゲームの悩みはゲームで解決です。
え、ゲームで、どういうこと。
あとは明日のお楽しみです。
いやー、どうするのかなって思ってたけど、途中から遊ぶの楽しくなっちゃって、そんなことすっかり忘れてたよ
ってことは今日のこれ、私が自分じゃ言い出せないからってみんなで。
あんたおせっかいなんだから。余計なことやった。
ありがとう。エミーごめんね、黙ってて。私の夢もゲームデザイナーになることなの。今度私の作ったゲーム試してくれる？
もちろんです。緑のゲーム楽しみです。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。